どうも、オレンジです。
テニスやるって言うんで、集合場所に行ったら、誰もいないに出くわしました。空っぽのテニスコート、ドジにありがとう、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
葉山に行ってまいりました。
おお、
どうですか、葉山っていう街のイメージあります？
なんか一個前に麻布で、今回葉山ってなんか嫌な感じのラジオですね。
まあ確かに俺も麻布大ヒルズの話を聞いた時に、爆発させたい街ランキング、うん、ベスト5に入ってるって言っちゃいましたけど、
ね、僕は葉山にそんなことは全く思ってないですけど、ね、
じゃあ並べるなよ、別に嫌だとかないじゃないですか。
でもなんか嫌な感
じ。葉山のイメージはどういうイメージですか？
そらもう、僕は幸せだなーのイメージじゃないですか。
加山雄三、あ、加山雄三って葉山なんだ。
あ、違いましたっけ？あっちのイメージだった、勝手に。
いや、まあ、でも海の、男たち、海の男たちって違うな。まあ、あれだよね。太陽の季節軍団。違うな。太陽の。
石原慎太郎。
そうそうそう。石原慎太郎か。
石原慎太郎に類する。
そうそう、石原、吉住か。はあ、みたいな感じが。
吉住のイメージはあんまりないあるのか。
まあでも近くなんだと思いますよ。なんかね、まあ知り合いがいるんで行ったんですけど、裕次郎灯台とかっていうのがあるんだって。
へぇー。
裕次郎灯台を慎太郎が作ったらしいですけど。
ああ、お兄ちゃんがね。
まあまあ作ったというかね。うん、なんか呼びかけたのかな、わかんないけど。でもちょっと葉山行って、まあ少しお散歩したの。いやもうほんと葉山なんて、まあ、まあ、俺もイメージはそんなんないけど、まあ、縁のない街っていうか、うん、本当に、よそ者感、すごく吹かせて、向こうはそんな気は使ってないんですけど。
僕、去年、だから、逗子に行ったんで、すぐ泊まるじゃないですか、葉山。だから、その流れで、はい、葉山マリーナぐらいまでは歩いてきましたよ、逗子から。
あ、そうですか。どんな感じを受けました？
うん、まあ、金持ちが集まる海の街っていう。
金持ち感って、いや、だから、その空気の話をちょっとしたいんだけどさ、うん、空気ってどの辺で分かったかなみたいなさ。
まあ、逗子駅に降り立ったところからかな。
え？どういうこと？
だから、なんて言うんだろう。まあ、海がある街独特の。
海が近いから、はい、まあ、その海の潮の香りとか、はい、少し空気が、うん、まあ、爽やかといえば爽やかな感じとかは、うん、まあ、ありますよね。まあ、それは別にいいじゃん。うん、それ、港町だって別にあると思うけど、うん、葉山っていうことですよ。
ああ、確かに。ここが葉山って感じたのは残念ながら、その葉山マリーナっていうその立地場所があるからこそだね。うん、
そこよ。
あとはなんかボートがやたらと置いてある場所があった。
ボート。
多分、オーナーの方がいらっしゃるような、ちょっと立派な感じのボートっていうか、船っていうか。うん、がいっぱい並べてあるところは、ああ、これが葉山、噂に聞く葉山でございますかって感じがしましたね。
やっぱちょっとこっちの偏見が強いよね。別に、ボート置いてあるだけで、そんな風に思わなくてもいいとは思いますけど。
だってみんなオーナーがいるんだぜ、うん。何百万何千万かかるもんにね。それはなんか、普通のその漁船がいっぱいあるのとはまた違うわけですよ、考えとしては。
まあ確かにね、その船で魚釣り直接ね、あんまりしなさそうな感じは。ありますけど。
もうエンジョイするんでしょきっとあれはね。うん、
そうね。まあまあまあ、これは僕ら側の偏見もまああるということも込みなんですけど、で、ちょっとね、その知り合いのとこ行く前に時間があったんで少し、私も散歩したんです。で、テルミンミュージアムって知ってる？
テルミンはわかるけど、ミュージアム化されるぐらいなんか量があるのあれは。
量があるもん、減ったけども、それはもう作り手の思いだから。
まあまあね。ミュージアムもね、確かにね、うん。それはそうだ。
いや、まあまあ、なんか近くになんか行きたいなと思ったから、テルミンミュージアムとかあるんだって、葉山に。 で、どうやら調べたら、最近伊集院光さんのやってる変外ミュージアムみたいな番組があって、BS でやってるんだけど、そのいろんな、まあ、個人レベルも含めた、なんか小さい私の博物館みたいなものを取り上げてる番組なんですけど、そこでも紹介されたみたいな感じのとこで、うんうん、あ、どんなとこなんだろうって行ってみようと思って、ちょっとはい、歩いてたんですけど、
うんうん、
なんかね、独特な構造なんですよ。なんか、低いのかな？わかんないんだけど、こう、ちょっとね、お家が一段下がったところにあるようなところが多くて、なんか理由があるのかもしれないんですけど、で、結構古い街並みが多いんですよ。なんか、古民家ってほどじゃないんだろうけど、なんか古いのが残ってるみたいな感じで、多分開発もある意味されてない、何かルールがあるのかもしれないですけど、なんかそういう風なところを歩いていってさ、
うんうん、
なんか、俺も説明できないの。説明できないんだけど、なんかみんな歩いてる人もちょっと落ち着いてる感じとか、そんなに慌ててなくて、まあ、もしくはその、東京とかから、もう東京いいよねって言って来たような、勝手な俺の偏見がそこに重なり合うことで、みんなが落ち着いたように見えるんですけど、一応テルミンミュージアム向かったんですけど、なんかあのね、そこはね、なんか予約制みたいで、まあ、その当日はちょっと連絡取れなかったからいけないから、とりあえずちょっと覗くだけ覗こうと思って行ったら、
うん、
マンションの中なのね。
ほう。
マンションのその、ガラス窓にテルミンミュージアムって貼り付けてあるわけ。こっちに見えるように。
うん。
だからその、なんつうのかな、マンションなんです。ミュージアムなんですけど。
ほうほうほうほう。
うん。でも、そういう中に、テルミンを多分10台ぐらい置いてあるんじゃないのかな、おそらく。っていう感じの場所をやってる人がいるっていう逆算？
逆算？いや、逆算？
いや、だからそういう人がいる街ってことですよ。どういうこと？
なるほどね。テルミンミュージアムを中心として見た葉山という街ってことね。
そうや、うん、まあ、そう言われてもってみんな思うし、本人も困ると思うんですけど。
そこしかないしね。全国的にそこしかないだろうしね。
テルミンミュージアムの方は、なんか、まあ、テルミンを奏、うん、演奏してるね、テルミン奏者の方らしいんですけど、
うんうんうんうん、
なんかさ、その、本当の住宅地で、まあ、俺は、テルミンミュージアムですけど、ほぼマンションをただ眺めてるっていう、薄めストーカーみたいな感じにはなってはいたんですけど、うんうん、なんかちょっとね、面白い感じで、あるじゃん、ブックカフェみたいなところがあって、で、そこのお店に一応入ったんですけど、
は
いはい、ちっちゃいちょんまげを祝ってる おじさんが、許しますね、みたいな感じで。
ちっちゃいちょんまげってあれでしょ、こうなんか挑発をちょっと束ねてっていうことでしょ、あの前をこう買ってるわけじゃないでしょ、半分を。
ああ、そうね。ちょんまげってヨネスケ、もう思いつかないですけど。
ヨネスケはそんなイメージありましたっけ。
ヨネスケさんも後ろ祝ってんだよね、うん。そういう時代があったんですけど。
そうなんだ。
そうそう、ちょっとあれ、なんていう、ポニーテールの短いやつですよね。まあまあ、まあ、それをやってる、
うん、そう。なんかそういう議員さんいましたよね、昔ね。はい。見たことあるわ。
あ、松並さんか。
はい、そうそうそう。同じ人でよかった。
そうそうそう。で、その、まあ、祝ってる人が、
うん、
出てきて、あ、メニューがこれです、みたいな。いわゆる手作りなんだけど、丁寧にゆっくり、2時間ぐらいかけてゆっくりコーヒーって打ったみたいな、そういう感じのメニューみたいな。
はい、はい、はい。
そう。で、あちらの方で、ね、ご注文お願いしますって言って、で、じゃあ注文しに行って、ジンジャーなんとかと、じゃあケーキももらえますかねって、はい、ありがとうございますって言って、で、そしたらさ、なんか、まあ、ブックカフェなんですけど、これをお持ちくださいって言って、木に、なんかもうわかんない。木になんかちっちゃい、布の飾りみたいなものが、紐で繋がれてる。だからその、振り回すと、簡単なヌンチャクになるみたいな感じのものを手渡されて。
ごめんなさい、ごめんなさい。全然言わない。なんだそれ。
まあ、木の棒、うん、3本ぐらいの木の棒、まあ、棒の先にいろんなのがついてるっていう、そういうものを渡されて。
ほう、見たことないな、うん。
で、これは、これをご説明させていただきますね。 あちらに本がありますので、本を取ったらこの棒を入れていただいて、で、本戻すときはこの棒と本を入れ、替えて戻してください。だから本を忘れないようにするための棒ってことですよね。
ほー。
うん。いや、まあ、それ自体は別にいいんだけど、なんかその、薄くやっぱその、個性というか、やり方、俺のやり方、私のやり方っていうのがこう、ちょっとはみ出てくる感じとかが。
ね、棒なんだ。
あってね、そう。で、私はそこで、脅威の世界の城塞っていう、どでかい、どぶとい本がありまして、すごいいい本なのよ。ちょっと正確な署名は概要欄に置いておきます。まあまあいろんな本が置いてある。普通にいろんな本が置いてあるんだけど、うん、俺が気になったのはその、世界の城塞だったんで、城塞の本をよいしょと取って、その木の棒をよいしょと入れて、忘れないようにして。
うん、
まあ、ちなみにその本は、まあ、ちょっと横長の本で、開くと、その、うん横長の写真がまあ見えるんですね。まあだからいろんな万里の長城とかさ、日本でも愛媛城とか載ってたりするんですけど、
うんうんうん、
横に開いたら、その、ページの中の紙が、上にも開くようになってて、だから、なんつうのかな、A3 見開きぐらいの大きさになるんですよ、
う
んうん、最大で。
ほうほうほうほう。
結構、迫力ある写真が見ることができる。
あ、なんか、それが本の中に ポスターが入ってるみたいなイメージか。
そうそうそうそう、そう、うん。結構ね、うん。で、それが全城塞にあるんですよ。
でんでんでんと、
うんうんうん。そうそうそう。だから結構迫力ある写真が見れて、天使のセンスっていうのをね、ちょっと感じたりもして。なんかまあまあね、ちょっと葉山の入り口に行けてないぐらいなところはあるんですけど。
特殊かける2が今来てるけどね。テレビミュージアムからきっと。
そう。
あんまりないやつね、他にね。
みかん販売で行列ができてるとか。
なんか、ポンさんが目につくものが多分そういうものだよね、きっとね。
うん、細い道を歩いていると、向こうからのサンドイッチマンの伊達さんそっくりの人が歩いてくるみたいな。
ちっちゃいポーチを抱えて、ね、特殊ケースだけが目に印象に残ってるね。伊達ちゃんみたいな人はあんまいないからね。
看板のところに鳥が組み合わさった形で、表札が作られてるとか、なんかそういうのが結構目に入りまして、なんか葉山館ってどこなのか俺には全く今のところ分かってないわけじゃないけど、なんか、わかる。言語ができないから今一生懸命言ってんだけど、まあ、答えにはたどり着いてます。
でも多分あるんだろうね。そこに隠れて潜んでる何らかの葉山感もあるんだろうね。共通してるものがね。
そうそう。なんで、まあちょっとね、また戦いに、ま、てか、テルミミュージアムに中入りたいっていうのがあるんで、いつか行きたいなとは思いますけれども。
なるほど。
はい。まあ、そんな、お天気散歩人が、お送りしています
。いいですね。お手柄
ですが、
うん、
はい。じゃあ今回の話ですが、私を認めていただくかどうかということで、2月8日は選挙です。
誰のディス今のは？何？何のマネ？
ディスじゃないですけど、うん、2月8日に、衆議院議員選挙が行われるということでして、
うん、
2026年ですよ。はい、これがね、うん、このポッドキャストがまたいつか歴史になるということですけども。まあさ、なんかこういう政治の話っていうのをどうここに置けばいいのかみたいな話は一応あるにはあるんですけれど、
うん、
その、まあ結構急な話じゃんなんか。
まあ急です
けど。仕事で忙しいと、うん、なんかその、うん、突然そうですって言われて、まあ今ね、25日なんで、2週間後にもう投票しなきゃいけないわけですよ。う
ん、はいはいはいはい。
だけど、これ、なんの何なのって、ね、わかんないからさ、一応聞くじゃない？そうすると聞いてもよくわかんないって感じが、まあ僕の中にはあって。
何の何っていうのは、この衆選挙が何が行われるものなのかってこと？それともその理由みたいなこと？
いや、だからその、向こうの事情はいろいろあるのよ。その、うんうん、なんか調べたら、なんか、なんとか党ができたとか、なんか、連立がどうだとか、なんかいろいろあるんだけど、うん、まあ、それは、まあ、向こうの事情じゃん。その、うん、何を聞きたいの、こっちにっていうのが、うん、なんかよくわかんない、みたいな。
はいはいはい。
そうそう。 で、僕が一応唯一聞いたのは、もう、サナエのこと好きっていうのを聞いてくるから、好きっていう人もいれば、嫌いな人もいるんじゃないのという、そういう好きか嫌いかみたいな話されても困るみたいな話は一応答えておいたんですけど、投票に来いって言った
ら。あとなんか、江田野さんが嫌なんでしょ？なんかそれは俺も聞いたよ。
ね。
江田野さんがなんか、委員会の進行をやってるのがなんか気に食わないっていうのはなんか聞いたよ。
何その、高市早苗さんっていう、あの、さん付けが嫌ってこと？
というよりなんか進行がなんか嫌みたいよ。なんか自分たちの思い通りに嫌
な。なんなのその好き嫌いの話？うん、まあ、とにかくその、ちょっと、うん、まあ、俺の不勉強もあってよくわかんなくて。
うん。
だから、わかんないんで、その、とりあえずラジオとか聞くわけですよ、私なんかは。
まあ、僕も聞きました。
TBS、もっぱら TBS ばっかりですけど、うん、なんかセッションっていうね、小木八木さんっていう方がやってる番組とか、はい、まあ、あと、そうね、なんか、YouTube とかもいろいろ見たりとかして、でもあんまりよくわかんないっていうか、まあ、てかわかんないことがわかってきたみたいなとこなのかな。だから、なんか、どうやら、その、荒くれ者たちが、おい、俺に入れろよって、こう、みんながすごい言ってくるみたいな、モードかなっていうのはちょっと思ってて、もうだから、こういう時どうしたらいいかなと思って、もうなんか、みんな乱暴だからさ。だからもう。
乱暴？そうですか？
俺、
地元の人乱暴なんですか？あんまり印象は、わかんないですけど。
いやいや、じゃあ地元っていうかその選挙をするぞ、俺に入れろってみんなすごい先に言ってくるから、こういう風なんで入れてくださいって言ってくれりゃちょっとわかるけどさ。とにかくまあまあいいよ、もう入れりゃいいんだよっていう感じでみんな言ってくるから、あっちに入れる、ふざけんなよってみんなすごい言うから。で、俺を思ってるの、俺の世界観ね。だから、ちょっと生成 AI に話をしてみようと思って、
あらあら、いいじゃないですか、今時。
そう、なんかさ、ちょっと話をしてみましたよ。で、なんか最近の生成 AI ってすごいんだよね。ちょっと良くないけど、ニコニコ動画で、なんか討論会みたいなのやってたんです、
はい。やってましたね、みんな揃ってね。
うん。はい、で、まあ、チラッと見たんだけど、これ大変だなと思って、2時間とか見てらんないなと思って、ごめんなさいね。だから、生成 AI に、動画をポンと投げて、この討論会における課題を教えてくださいみたいなことを。
多いじゃないですか。
ポイと投げると、全部答えてくれるんですよ。
へえ、いいな。俺も聞こうかな。
すごいよ。だから、例えば、円安についての議論があったら教えてくださいとか、ね、うん。子育て政策で比較できるような要素があったら教えてくださいって言うと、グラフとか表で出してくれたりとか。
すごい。あ、ちなみに何ですか？ AI は？ジェミニー？
あ、それはね、ノートブック LM を使いましたね。Google が出してるやつ
ですけど、
ね。
あ、そっかそっか。映像だからか。
直接このソースを使ってくださいっていうのがね、引用とかができたりとかするんですけど。で、なんなら衝突する状況があったらそれについて教えてくださいって言うと、
うん、
おそらく議論の中で揉めたっていうか、なんか、衝突したであろうところをまとめて教えてくれたりするんですよ。
ほうほうほうほう。
そうで、なんか、一個出てたのは、チーム未来にの安野さんっていう人が、なんか消費税を、食品だけ下げると、いわゆる世の中で売ってる食品と、お店で売ってる食品とで、なんか一個税率の問題があるみたいなことがあるけど、どうしませんみたいな話を振ったら、いや、それはちょっと先々考えますんで、みたいな話を高橋さん答えたとか、あと基地問題だよね。基地問題、辺野古の問題とかを、中道っていうところの代表の野田さんに、まあ、他の人がいろいろ聞いて、いや、今考えてるんです、みたいな話で合間になったみたいな。まあ、そういうことが見てないよ。俺動画見てないんだけど、そういうことが抽出されちゃうから。
怖いね。
すごいな。
そうか。
そうそう。
AI 経由。
これを、ね、俺が、まあ、信じ、まあ、妥当、まあ、多分妥当っていうか、コメントにはそういうこと書いてあるから、多分そういうふうな使い方と同じようなレベルでは見ちゃったんですけど、あ、なんか、まあ、そんな時代だなと思いつつも、なんかこういうふうにして、まあ、ちょっと、中身見た方がいいにはいいんだけど、どうしても議論ってさ、タイムラインで追うしかないじゃない。ずっと眺めていて怒ったり泣いたりするみたいな、うんうんうん、そういう気持ちの変動を楽しむ、まあ、ある種のエンタメにもなっちゃうわけだけど、なんか一歩引いて、なんかホワイトボードでクククククってこう、まとめ直してるみたいな感じがあるから、
うん
まあ、これはこれでちょっと意味があるのかなとかさ、なんかそんな感じもしたり、もうなんならさ、この討論会という形式について、どのように改善をしたら良いですかっていうことを聞いたりとかして。
ほう、どういうふうに言うんだろう。それは気になりますね。
そう。 でも俺の方でちょっと、呼び水というか、でも討論会っていう構造になってしまうと、どうしても対立構造になりがちだとか、あと議論が繰り返し行われるとか、まあ、あと話をする人が集中しがちであるとか、みたいなことが起こりますよね、と。あと、日本ではまだだと思いますけど、議論していることについての、なんていうか、本当かどうかっていうふうなさ、デマはないかみたいな話とかをリアルタイムで検証するのが結構難しいんじゃないかとかさ。
確かに。
これ海外では討論会の中で今トランプ大統領が言った事実についてはこれはないようですよってこう司会者が言うみたいなことがあるって聞いたことありますけど、
すごい
日本だとまだそこまで
信仰の人の能力は問われますな、それはな、
うん、そうそう、多分だからそのリサーチ班がいて喋ってる瞬間にすぐ調べて、うん、今の数字には5人がありますとか、うん、いうことをパッと言うようなそういうものも世の中にはあるらしいですが、日本ではそこまでやってる討論会あんま見たことないんだけど、まあ、見たことをちょっと伝えると向こうの方からやっぱその深掘りができないから、うん、そういうふうな状況が起こった場合にだから一つのテーマに、分けてやるとか、あと最初から議論を整理した上で行うみたいなことをした方がいいんじゃないかみたいなこととかさ、なんかそういうことが返ってきて、おーって、なんかすっかり選挙を離れてその選挙をどうやったら最適化できるかみたいな話になんか俺なんかは言っちゃったりもしたんですけど、なんかね、いろいろこうツールを使うことで選挙の解像度が上がるなって気持ちもあって面白いなとは思っております
。全部嘘だったら面白いけどね、言ってることはね、ノートブックのやつがね、
まだそこだよね、だその妥当性っていうところをやっぱ片方で握っておかないと、手法がすごく良くても中身が嘘とか中身が間違ってたってなるといけないから、これは多分その選挙で人を選ぶことと同じで、やっぱその何どんなに仕組みを上手に使ったとしてもやっぱ中身についてやっぱ体で体感しては理解しないといけないっていうのはあると思うんで、もう一個そんなことをやってたら友達から選挙どう思うっていうのが LINE で来て、
すごい、そんな会話が繰り広げられることがあるんだね、友達。
いや本当びっくりびっくりですよ。でそれがすごいのは、まあ、たまたまその友達関係もありますけど、グループラインだったのね。
ポンさんに対してというよりは、不特定多数のそこにいる人たちに。
そ
う
そ
う
そ
う、
いや、でもそれはさ、なんかすごく、ある意味納得もするし、いいことじゃん。いい、だって、まあね、どこかの団体を背負って誰かから俺に来るのは、ちょっと苦しいとこもあるじゃん。
ああ、でも僕も今、パッと思いつつ、たのは公明党かなって思いましたけど、そういうことでもないんだ。
そうだよね。まあそういうまあ一定の団体がそういうこと言うことは可能性として想像するけど、でもそうじゃなくて、すごく悩んでいると。
へえ。
そのまあね、不満ももちろんあるけれど、だけど状況も複雑だし、このどれがいいとかっていうのは言えないけど、どこに入れたらいいって話でもないんだけど、ただそういうことをもやもやとしてるみたいなことが
送られてきて、あ、でもいいグループラインですね、それはね。そういうことを話せる。
そういや、なんか、もちろん、まあでもね、別にそう決めてそういうグループラインにしてるわけじゃないから、なんかそれは本当に日常で思ったこととかを口に出すタイミングっていうのがなかなかまあ、ある意味ないところの中で、そういう口になったっていうのはね、いいなとも思うし、でもさ、LINE に、政治の話、ポッと言えって言われて、俺さん、なんかできてる自信ある？
それよ、それができてるっていうのが、だから今のいいっていう表現になったんだけど、いや、ないし、僕、グループライン稼働してるものがないから、そもそも。わかんないけどね。
まあまあ、ちょっと置いときまして。でもまあ、まあじゃあリアルでもいいんだけど、なんか多分全然関係のないさ、なんか お茶で2、3人、3、4人いたとして、そこで、いや、衆議院、選挙なんだけどって切り出した時にさ、まあ、いや、突然だよね、みたいな、そういう薄いことは言えるけど、いや、これはさ、ってこう、足一歩踏み出して喋れるかっていう時に、結構悩ましいじゃん。ここでもうなずくだけじゃん。いいよ、なんか中身言ってくださいよ。
ね、いや、そうね、なかなかできたもんじゃないよな、とは思いますよな。
そうだよね。いや、でも、僕なんかね、その、さっきの、 まあ、チャット GPT とか使えばいろんなことが分析できるし、考え方とか情報とかも収集できるんだけど、やっぱこういうふうな人がなんか悩むみたいなことに出くわすことで、なんか全然意味変わってくるなっていうか。
ほ
う。やっぱ俺も、その、さっきまで政治のね、分析とか、その、いや、もっと行政の動きはこうすべきだとか、もっと論点っていうのは、なんかこう、なんつうかこう、わかりやすい、みんなが賛成だ反対だって大きな声で言えるものばっかりで、もっとちっちゃいものとか、あるでしょって思うんだけど、まあ、どうしても引っ張られるし、メディアもそういうものを異臭化していくから、なんか、揉めなくてもいいようなことに揉め出すみたいなことが起こっているなとか、なんか分析っぽくしちゃうんだけど、リアルに悩むみたいな人がいて、まあ私ももちろん、で、僕も返した時には、いや、僕も戸惑ってますって普通に送っちゃったりしたわけ。で、このなんか素朴なところにもやっぱり立っておかなきゃいけないなって思うわけですよ。
そちらもむしろリアルだしね。なんか、机上の訓練でいろんなこと分かったふりをしてるよりは、なんか自分の生活実態に合わせた意見な感じがするね、そちらは。
まあ、とは言いつつも、ちょっと背伸びしないと言えないこともあるじゃん。だって分かんないよ、正直言うと。その、消費税を上げた方がいいのかとかも分かんないし。その、正解があるわけじゃないけど、でもなんか、一応分かったら気になって、で人の話を聞いたりとかしなきゃいけない背伸びも必要だし、でも背伸びはしてますよって自覚もしないとなんかこう嘘になるっていうか、こう、これやったらすぐに世の中良くなるわけじゃないっていうのは分かってんだけど、なんか人の話聞くと、あ、もうこうしないとダメだって思っちゃう、そういうのもあるじゃない。だから両方を行き交うことが大事なんだなと思って、なんかちょっと恍惚とかしてるんですけど、これがどうしたらいいかは分かんないんですけどね。オレンさんどうですか、なんか情報収集とかやり取りこういうのしたいとかあります？
じゃあ僕もどっちかっていうとそうっすね。流れてくるもの、僕はだから X を使ってるんで、もちろんそこにおけるそのエコーチェンバー的なものを配慮して、いろんな立場の人の意見みたいなものは見るようにはしてますけど、そういうところから来るものと、あとは最近はそれこそ、週刊意思研ニュースって、ザ・ヘッドラインっていうね、石田さんがやっているものとか、あとは、あれ、忘れちゃった。まあそういう週刊系で YouTube とかで配信している番組がいくつかあったりするので、なんかそういうもので定期的に意見、情報を取り入れつつ、かな。なんか、あんまり普段の生活の中では話を聞くみたいなことはしないかもしれないですね。
まあね、話の中で答えが出るかとか、平均的なね、バランス取れた情報を取れるかっていうのはなかなか難しいんですけど、ただなんかこう、なんかね、改めて人の話聞きたいなってちょっと思いましたね、なんか。特に、なんか政治家の側とかメディア側がこれが問題ですって言っている時に限ってこう絶対やばいって思うから、なんか、まあ、隠してるとかじゃなくて、やっぱ大事なことってそっち側にないっていうか、俺たち側にあるはずだから、そこをちゃんと考えなきゃいけないなっていうのは、なんか思ったんですよね。はい、ということで激浅ですけども、はい、まあ、浅いところからね、始めていくのが、政治なんじゃないかなと思ったりしております。はい、タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube のポッドキャストサービスで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスでお聞きください。また番組へのご意見ご感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと、
最近チャット GPT とジェミニがこうちょっとニュアンス変えてくる感じとかで、人格感じても、いや俺そろそろ本当にチャッピーって呼ぼうかな。お天気さんポニーのポンでした。
タネラジ
また